司法書士に聞いてみよう。FM 大博をお聞きの皆さん、こんにちは。宮城県司法書士会がお送りする、司法書士に聞いてみようの時間です。司法書士は不動産登記、そして相続遺言など、皆さんの相談に乗って裁量の進め方と法律事務をサポートしてくれる頼もしい専門家です。この番組では、宮城県司法書士会に所属する司法書士の皆さんが、月替わりで様々なテーマについてお話をしてくださいます。放送は毎月第4木曜日のこの時間です。本日も番組パーソナリティの笹崎久美子がお話を伺います。さて、今月はこちらの方にお越しいただきました。それでは自己紹介をお願いいたします。
はい、宮城県司法書士会広報委員の小柳と申します。
小柳さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日は何やらちょっと難しそうなテーマなんですけれども、テーマだけ先にご紹介いたしますと、相続土地国庫帰属制度についてという、少し難しい感じのテーマなんですが、こちらについてお話しいただけるということですね。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ではまず、基本的なところなんですけれども、この相続土地国庫帰属制度というのはどういった制度なんですか？
はい、こちらはですね、相続や、相続人に対する遺贈によって、取得した土地を手放して国庫に帰属させることができるという制度になります。
国のものになってしまうということなんですか？
そうですね、国のものに したいと、
したい
人向けの、要はいらない土地を相続してしまって、処分、売却とかすることもできないので、そのまま放置しておくわけにもいかないので、国の方に引き取ってもらうような、そういう制度になりますね。
そうなんですか。じゃあ、引き続き、概要をお願いいたします。
概要といたしましては、まず土地、相続によって取得した土地が、すべて引き取ってもらえる、国に帰属させることができるというわけではなくて、その引き取ってもらえる要件っていうのがございます。
そうなんだ。
で、例えばその引き取ってもらえない要件としましては、その土地上に建物がある土地であったり、
家建てたらダメなんですか？
そうですね、家に国の方が、国庫に帰属した後に管理するわけですけれども、建物があるとどうしてもやっぱり管理が難しくなるということで、建物がないというのがまず条件ですね。
さら地じゃないとダメってことですか？
さら地、そうですね、
イメージとしては。
そうですね、
なるほど。他に要件あるんですか？
あとは、抵当権ですとか、借地権ですとか、そういった利用権、権利が、何かしらの権利が設定されているような土地はできないですとか、あとは境界が明らかになっていないような土地、そのどこからどこまでが、もう見た目で、どこからどこまでがその、相続人の、土地であるっていうのが、明確でないような場合だと、ちょっと受け入れてもらえないっていう形ですね。
じゃあきちんとここからここまでっていう、境界線が明らかで、家も建っていなくってっていう風な、どっちかっていうと更地みたいな感じで、っていうところだと、国に引き取ってもらえるというところですね。
そうですね、もろもろ要件はあるんですけど、その要件満たせば引き取ってもらえると。
そうか。今さっき抵当権とかっておっしゃいましたっけ？そういった、じゃあ他の人の抵当がついてなかったりとか、もう本当にじゃあ綺麗な土地っておかしいですけれども、
そうですね、まっさらな土地であることが条件って考えていただければ分かりやすいかと思います。
そうですか。最近は、始まったというか、最近の法律と伺ったんですけれども、
そうですね、こちらが、令和5年の4月に、制度が始まったものになってますね。
令和5年の4月、じゃあまだ、今年が令和7年ですので、
そうですね、2年ちょっとって感じですね。
利用される方ってたくさんいらっしゃるんですか？
結構いらっしゃいますね。その、 ちょっと具体的な数字はちょっと今把握してないですけど、
はい、
まあ、申請はちゃんと申し出されているっていうふうには聞いてますね。
あ、そうなんだ、
はい、
そのいらない土地っていうのがちょっとピンとこないんですけれども、
はい、
具体的にはどういった土地なんでしょうか。
一番簡単に思いつくので言うと、
はい、
まあ、僻地、まあ、というかなんかこう田舎の離れた方の土地で、ま
あ、
もらったものの使い道がなく、はい、売却することも、うん、なんか買い手がつかないような土地である場合が一番、まあ、分かりやすいかなと思います、
ね、なるほど、はい、あれ宅地じゃなきゃダメなんですか。
あ、いえ、
そんなことはない。
そんなことないですね、はい、
どんな土地でも
大丈夫です。はい、そうですね、土地の、
はい、
まあ、
そうですね、今日今資料をですね、
はい、
確認してくださってるんですけれども、
まあ、基本的にはどんな土地でも、
はい、
その国庫帰属制度利用できるんですけど、
はい、
ただその国庫に帰属させる上で、
はい、
付属させるときに負担金っていうのを納めないといけないんですけれども。
あ、無料ではないんですね、はい、
そうですね、お金かかりまして、
はい、
はい、原則として、まあ、例えばなんですけど、
はい、
宅地の場合だと一筆につき20万円、
はい
はいはい、でただ、例外もありまして、
はい、
都市計画法の、
はい、
まあ、市街化区域とか、まあ、そういった条件に当てはまってしまった場合は、
はい、
面積に応じて、
はい、
まあ、その20万円よりももっと高くなってしまうということがあります。
はい、はいはい、
で宅地以外にも農用地でもそういった規定、
はい、
うん、原則は20万円なんですけど、
はい、
ある規定に、当てはまってしまうと、
はい、
面積に応じた額になるとか、
はい、
あと森林だともう完全に面積に比例した負担金の額になってます、
はい、じゃあ森林って結構広いイメージがあるんですけど。
そうですね、
割と森林ってなんかさっき使い道がなかったり持て余すって言うとちょっと失礼なんですけれども。
そうですね、はい、
お持ちの方困ってらっしゃるっていうお話をよく聞くんですが、
はい、
その方お金かかっちゃうんですね、すごく。
そうなりますね、
はい
はい、まあ、ただその宅地の広さに、はい、宅地の例えば50平米と、
はい、あ、割合が、
そうそう、森林の50平米とかだと
全
然、はい、単価が全然違うので、
はい、
まあ、広い分、森林とか広い分、
はい、
その単価で言えば、
はい、
宅地とかよりかは安くなる。
あ、そうだ、ちょっと安心しました、う
ん、はい
はい、まあ、そうやって、まあ、相続はしたものの手放したいとか、まあ、国に引き取ってもらえるっていうのはある意味便利かなとは思うんですけれども、うん、
はい、
国はそれをもらってどうするわけでもないですよね。でもすいません、素人考えでいろいろ浮かんでくるんですが、
はい
はい、
国の方は何か、まあ、管理はする、その負担金を納めるのがそもそも管理するための負担金っていうことなので、
はい、
災害とか起きないとか、なんか、なんていうんですか、管理、そのまあ、例えば原野というか、 なんかそう、
はい、
草ぼうぼうの状態とかだと
、はい、
例えばまあ今だとなんか熊の住みかになっちゃったりとかしたら困ると思うんで、
はい、
まあ、その辺の管理とかをおそらくするものだと思われます、
はい、思われる、
まあ、管理というかそういうことだと思います。
そうですよね、はい、まあ、法律始まってね、まだ2年ということで、まあ、いろいろね、まだ不明点もあるかなとは思うんですけれども、実際に利用された方ご相談とかも、
はい、
まあ、柳さんを受けた経験があると先ほど伺ったんですが、
はい、
差し支えのない範囲でちょっとお伺いしてもよろしいですか。
はい、まあ、私もそんなに経験ないんですけど、
はい、
このご相談いただいた方っていうのが、
はい、
まあ、親からの土地を相続したんですけれども、
はい、
相続した時点で誰かに、
はい、
土地を貸していて、その貸している土地上に、うん、その誰かが家を建てていて、
うん、
でそこに住まわれているという状況で、
はい、
その土地を相続したんですけれども、
はい、
でそちらの土地を相続して、まあ、賃料、
はい、
土地の賃料をいただきながらっていう状態がしばらく続いてたんですけれども、はい、 でその住まわれていた方が、はい、そこから別のところに住居を移すっていうことで、で建物を壊される、まあ必要ないので壊されて、
そうですね、
はいはい、でまっさらな土地になって、はい、借地、あの土地の賃貸を、うん、解約して、
ええ、
でその状態、まあ、真っさらな状態ですよね、
はい、
土地も貸してないし建物も建ってない状態っていう、はい、状態になりました、ええ、はい、で、
はい、
でその土地なんですけど、まあ、遠方なので、
はい、
特に使い道もない、自宅を建てるとかいう使い道も考えないですし、で、まあ、どうしようかなって考えてた時に、
はい、
で、まあ、まあ売却というか、まあ、売却をまず第一に考えますよね、
うん、そうですね、
ですよね、はい、でその時に接道要件、建築基準法で、
はい、
その土地に道路が接していないと新たに建物を建てられないとかっていう規定があるんですけれども、はい、ま
あ、いろいろあるんですね、はい、
でそちらの土地が周り、林地、土地に囲まれていて道路に接していない土地だったんですね、
は
い、
そうなんだ、
なので、まあ、建物を取り壊した状態なんですけど、まあ、宅地なんですけど、
はい、
新たに家を建てられないような土地っていう状態になってしまわれたということでした、はい、
なるほどね、
で、まあ、その建物が建てられない土地であれば、
はい、
売ることもできないですし、
そうですね、使い道ないですもんね、はい、はい、
で、まあ、どうしようかってことで、はい、その何か本で相続土地国庫帰属制度っていうのをお知りになったそう で、うん、
はい、
でその手続きをなんかお手伝いしていただけないかということでご相談いただいたことがございます。
そうなんですね、はい、ありがとうございます、はい、まあ、詳しい話はまた後半伺うことにして、この辺でですね、お柳さんのリクエスト曲をおかけしたいと思います、今日はですねユニコーンの雪が降る街をいただいておりますけれども、これは何か思い出があったりお好きな曲ですか？
あ、はい、20年ぐらい前の曲ですよね、おそらく。
そうですね、
多分自分が高校生ぐらいの時よく聴いていたので、まあ、季節柄、
はい、
冬といえば
これかなみたいな、
これかなと、はい、思いましてリクエストしました。
はい、ではですね、今の季節柄ぴったりのこの曲をお届けいたします。ユニコーンで雪が降る街。はい、お送りした曲はユニコーンで雪が降る街でした。実はね、私もユニコーン好きでね、ライブ行ったことあるんですよ。
あ、本当ですか？
そうなんですよ。いや、そのライブの時に初めて新曲ですって言って、
はい、
初めてやってくれたのがこの雪が降る街だったので、
そうなんですか？
私にとっても思い出の曲なんですよね。
羨ましいですね。すごい、
サンプラザだったんですけれどもね、
すごい、
そんな思いで聞かせていただきました。はい、では本日は宮城県司法書士会から小柳ゆりさんをお迎えして相続土地国家帰属制度についてお話を伺っております。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
で、先ほどの話の続きになってしまうんですけれども、
はい、
ご相談があった方はそのまま国家に土地を帰属されたんでしょうか？
はい、ですね、まあ、手続き進める上で、
はい、
負担金の方がいくらになるかというのを私の方でいろいろ調べまして、
はい、
でそちらの場合は宅地だったんですけれども、
宅
地のその、一筆20万円の原則の方ではなくて、
はい、
例外の方が来て当てはまる土地でしたので、
あ、はい、
まあ、面積に応じた負担金になるということで、そちら計算しましたら約200万円弱っていう額になりまして、でそれをまあ簡単に出せる額ではないので、その依頼された方がちょっと一旦ストップっていう形で、そこを手続きは最後までは
行
かなかったという状況ですね、うんうん、はい、
なるほど。でも自分で調べて、この私今回初めてこの制度の名前、ずっとパーソナリティやっててあんまり聞いたことがなかったので、普通の方っていうか一般の方がそうい こう知識を持たれるってすごいなと思うんですけれども、
そうですね、
はい、
その方はなんか週刊誌読まれて、その週刊誌の記事であったそうでして、はい、そういった制度があるっていう説明が、はい、あったそうですね。
じゃあすごい週刊誌の本当にいいお仕事されましたね。
そうですね、はい、有益な
有益な情報を、ね、皆さんに提示してくれて、はい、でも他にもね、たくさんの方がお困りだったらもしかしていろんな方のお役に立てるかもしれないですよね。
そうですね、はい、うん、
まあ、令和5年の施行ということなんですけれども、うん、
はい、
ちなみにこれはどうやってできた 制度なんでしょうね。
はい、はい、まあこの制度ができた背景としまして、はい、まあ、ちょっと資料があるのでそちら読まさせていただきますけれども、はい、はい、背景のといたしましては、土地利用ニーズの低下などにより土地を相続したものの、うん、土地を手放したいと考えるものが増加している、
はい、
で、相続を契機として土地を望まず取得した所有者の負担感が増しており、管理の不全化を招いているという背景がありまして、
はい、
まあ、こちら創設された制度になります。
なるほど、まあ、放置してしまうということですよね、うん、
はい、
でも現在やっぱり今小柳さんがお話ししてくださったように、うん、売りたくても売れないっていう土地って多いんですか、はい、やっぱり。
そうですね、多いと思います。あれですよね、まあ、売りたくても売れない土地という点とちょっと離れちゃうかもしれないですけど、
はい、
その所有者不明の土地っていうのが今、うん、あれですよね、まあ、有名な話ですけど、
はい、
全部日本全国にある所有者不明の土地の合わせるとなんか九州全土に匹敵するとかっていう話ありますよね。5分
の1ぐらいになります
よ ね、 ですよね
本当に、
はい、
日本全体のイメージですけど、はい、
でそういう状況を打破したいというか、
はい、
まあ、そのご相談に来られた方曰く、
はい、
まあ、その使い道のない売るあてもない土地をそのまま持ってご自身がお亡くなりになったら、
はい、
その、
はい、
またそのこの世代に、
はい、
その使えない土地を相続してしまうということになるので、
はい、
まあ、後世にその厄介音を残したくないとかそういう考えの方が、
はい、
ご利用いただけるような制度なのではないかなと思います、
ね、なるほど、はい、うん、まあ、一定のやっぱり効果があるということなんですけれども、
はい、
私あともう一点ちょっと私も離れた質問なんですけど、うん、さっき
接道要件、
そうですね、はい、道路に接続してない、まあ、道路に接していないと、うん、
はい、
土地って売ったり買ったりできないんですか。
いや、売ったり買ったりはご自由にできますね。
ただその国の制度がっていうことなんですか。
その接道要件、はい、その道路に接していない場合は、
はいはい、
建物建築基準法で定められているんですけど、
はい、
建物を新たに建てたり、
そうか、
まあ、もうすでに建っている土地を建て直したりということができない、そうなんですね、はい、
そうなんだ、
はい、
道路っていわゆるこう市道っていうことですか。
道路の種類は、
はい、
まあ、一般の公衆道路でも、
はい、
市道でも大丈夫なはずですね。
路地みたいなのでも大丈夫、
確か、はい、なんかその接する道路の幅も規定があるんですよね、
はい、
なので確か4メートル以上の道路で、
はい、
2メートル以上接してないといけないとかっていう規定があったと思います。
なるほど、はい、まあね、詳しくはね、まあ、調べればまた正確な回答を得られるとは思うんですけど、はい、まあ、なぜかというと、まあ、私の自宅がそもそもその公衆道路っていうんですか、
あ、はい、
仙台の市の道路には接してなくて、
あ、はい、
市道、私の道路の奥にあるから、うん、あら、うち道なのかしらと思ったり、
はい、 あ、 はい、
あとうちのですね、もう今はまあいないんですけども、おじの家がちょうど8軒っていう南小泉のこちゃこちゃしたところで、うん、家の前まで車入れないくらいの道路だったんですよ。本当に狭くって、だから車で遊びに行っても止めるところがないんですよね、
はいはい、
一回その近くに止めたら近所の人に通報されてるっていうくらいこう入り組んだところで、あ、はい、ああいうお家を言うのかなとか、やっぱりこうお話聞くといろいろ考えるんですよね。
そうですね、まあ、そのご相談いただいた方の事例にまた戻ってしまってあれなんですけど、まあ、もしかしたら取り壊してしまってからだともう何も建物が建てられない、土地なので売却のしようがなかったですけど、まあ、もう全て終わって結果論なんですけど、
はい、
もしかしたらその建ててある土地、建物壊さずに住める状態であれば、はい、もしかしたら売却の可能性があったかも、残ってたかもなっていうのは結果論ですけどありますね、
はい、そうですね、まあ、そうは言ってもすぐには売れなかったりとかね、もううちもやっぱりその大分に両親がいて仙台に来たんですけれども、もう1年ぐらいかかりました。昔のうちって 今時じゃないんですよね、駐車場の広さであったりとか、はい、設備あの、それこそ水回りとか、全然やっぱり今時じゃないので、なかなかねすぐには売れないということで、
確かに確かに、
最初にその仲介の方がつけたお値段の半分で1年で売れたのでね、
あ、はいはい、
意外にこの土地とか家って簡単に売るって言うんですけど、大変なものだなって、
大変ですよね。
そうなんですよ、私も経験したものですから、まあ、今日のお話はね非常に、まあ、興味深く聞かせていただきました。
もう恐れ入ります。
何かこう申請する時の注意点などはありますか？
申請する時の注意点ですね、
はい、
例えばご自身でやるのが難しいとかであれば、
はいはい、
その申請書の作成の代理っていうのを、はい、あの専門家にすることができるんですけど、はい、まあ、できる専門家が、
はい、
司法書士と、
はい、
弁護士さん、
はい、
行政書士さんのこの3資料に限られておりますので、
うん、なるほど、
はい、
はい、じゃあ自分でやるかあるいは専門家に頼むかで、
まあ、申請書の作成だけはその専門家に頼んで、
そうですね、
そうですね、申請自体はちょっとご本人がやらなきゃいけない形なので、
はい、はい、じゃあその辺で、まあ、できればせっかくこの司法書士会さんの番組なので、
う
ん、司法書士会さん
の先生にご相談いただければ、ぜひお願いいたします。
いいというところですね、はい、はい、本日はどうもありがとうございます。
ありがとうございました、まあ、
初めての制度ではあるんですけれども、やっぱりこうお困りの方もたくさんいらっしゃいますので、そういった方の力になれればいいですよね。
そうですね、
きっとこれで助かる方もいる制度ではないかと思います。
はい、
本日は宮城県司法書士会から宮柳裕二さんにお越しいただきまして、相続土地国庫帰属制度についてお話を伺いました。なお放送内容のアーカイブは番組ブログ、あとアップルポッドキャスト、それからアマゾンポッドキャスト、スポティファイなどでもお聞きになれるのですが、ちょっと今ですね都合により少し更新が止まっております。また再びですね、まあ、新しくいろんな放送の音源もアップしようと思っておりますので、それまで皆様少しお待ちください。この放送は宮城県司法書士会さんの提供でお送りいたしました。どうも親並さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、本日もパーソナリティの笹崎久美子がお届けいたしました。次回もどうぞよろしくお願いいたします。